2019年に26歳のジョセフ・エルは28歳の妻マンチー・エリムが行方不明になったと地元警察に届け出ました。彼は妻は娘と車、携帯電話まで置いてきてハンドバッグだけを持って行ったと主張しました。やあ、ジョー、やあ、ジョセフ警官だ、ジョセフ警官、ちょっとこっちに来て、すみません、大丈夫、はい、入ってきてください。それで、これが彼女の携帯電話です。つまり彼女の携帯電話と結婚指輪です。私たちは二人とも、あそこに置かれたままになっています。あるいはここに、あそこに置かれたテーブルの上です。わかりました。でも何も見つからなかったんです。彼女のブラウザ履歴を見て、何か喧嘩をしたかどうか調べていたんですが、何も見つからなかったんです。どうぞ。あなたが言ったのは彼女の iPad でもありますか？あれが彼女の iPad。ロック解除はできるんだけど、宙を見ても何もないみたい。何も、個人的なものは何も。彼女の携帯はロック解除できない。ロックされていてパスワードもわからないけど、彼女のパソコンのパスワードは知ってる。実はこれ、さっき見つけたんだけど、日記みたいな書類があって、ただのワードファイルで彼女が秘密の恋をしているみたいなことが書いてあって。彼女が男性の名前を言ってたんだけど、実はここにいる男性だった。ふむ。それで、さっき彼にメッセージを送ったら返信が来たんだけど、多分今は中国にいると思う。でもとにかく、これは彼女の秘密の恋か何かだと思う。多分中国にいるんだろう。でも彼はここにいたんだと思う。だって明日上海に戻る。忙しいんだ。上海には来週か数日いる。時間がない。で、それがいつだったかは覚えていない。午前10時33分って書いてあるだけ。とにかくその記事にはある男性について書かれていた。彼女は彼に恋をしているみたいで夫には興味がないらしい。でも彼女は結婚していて赤ちゃんもいるので彼にメッセージを送るのをやめてこう思ったらしい。わからない。彼女がその男性に会ったことがあるかどうかはわからないけど、そうだね。だから、もしかしたら会ったこともないかもしれないって思うんだよね。まあ、わからないけど、でも、多分会ったことがあるんじゃないかな。さっき言ったように彼女が外出したのが4回くらいあって、しかもかなり長い間外出していたんだ。ええ、ほぼそうです。それから彼女はいつも変な言い訳をするんです。最初、一番変だったのは彼女が外出した時です。彼女はドアから出て行こうとしていたんです。私がどこに行くのか聞いたら、車から何か取りに行かなきゃいけないって言って、それから45分後彼女はスプーンを持って戻ってきました。多分2年くらい車の中にあったスプーンです。スプーン、覚えていますよ。彼女がそのスプーンを持って戻ってきたので、私は彼女に、一体何をしていたんですか？本当に車からスプーンを取ってきただけだったんですか？と聞いてみました。彼女は、はいと答えたんです。それが一番変なタイミングでした。警官がジョセフに妻が行方不明になったことにいつ気づいたか尋ねました。彼は午前5時ごろ赤ちゃんが起きましたと答えました。赤ちゃんが起きて泣いていました。それで目が覚めたらあのマンチーがそこにいなくて本当に驚きました。それからアンナを迎えに行きました。マンチーがアンナと一緒に部屋にいるかもしれないとちょっと思ったんだけどいなかった。それで手を下ろしてあちこち探してみたんだけど彼女はいなかったし、ハンドバッグもなくなっていた。彼女が持っていたのは、どんなハンドバッグを持っていたの？アメリカ国旗。それで彼女が持っていたのはハンドバッグだけだったんだ。それから、靴も一式あるって言ったよね。彼女の黒いナイキがないことに気づいた。だから、それを履いているんだろうと思う。彼女は普段はジーンズかショートパンツを履いている。普段は何を着ているの？彼女は普段はレギンスとか、ヨガパンツとかを履いている。だから、ただの黒か、わからないな。それが彼女の携帯に入っていたのかどうかはわからないけど、わからない。彼女のコンピューターか携帯に、誰かが今日まだ会う予定があるか聞いているというメッセージがあった。ベビーフードの瓶についてだったと思う。それで彼女がベビーフードを買うつもりだったのかどうかはわかりません。あなたは仕事をしていますか？私は学生です。フルタイムの学生です。学生です。わかりました。それで、あなたも普段は家にいますか？かなり長い時間です。日中はキャンパスにいることが多いです。火曜日と木曜日は、午前6時45分頃から午後6時頃までキャンパスにいます。
わかりました。でも、残りの週は、大抵ここにいます。
わかりました。つまり彼女に関して言えば、 あなたたちは普段一緒にいて、お互いに会っています。火曜日と木曜日以外はいつもここにいますよね。ええ、わかりました。ええ、それで、昨夜彼女は早く起きなければならないと言っていました。あなたは目を覚ましました。彼女はいなくなっていました。彼は確認しました。彼女の車はどこですか？駐車場にありますか？ええ。そして鍵は、ええ、鍵はここにあります。キッチンにあります。いつも彼女がそこに置いていく場所です。ええ、わかりました。あなたが目覚めたとき、ドアは施錠されていましたか？それとも解錠されていませんでしたか？ええ、スプリントで解錠されたと思います。わかりました。つまり、私に何か質問はありますか？ええ、本当に何か質問はありますか？つまり、私がやることは行方不明者届を出すことです。ええ、彼女から連絡があるか、何か他のものがあるまでは行方不明者として登録します。ええ、わかりました。彼女はバンクオブアメリカに預金しているとおっしゃいましたね。
彼女の身長は5フィート、約150センチメートル、くらいと書いてあります。
彼女は約5フィートです。髪の長さはどれくらいですか？肩より数インチ長いと思います。普段は下ろしていますか？
大抵はアップです。
普段はアップですか？
アップです。
わかりました。だから彼女から何か連絡が来るまで、行方不明者としてエントリーします。彼女から連絡が来るか彼女がどこかへ行ったことを証明できるまで、明らかに彼女にとって一番いいのは、電話して、ねえ、私はここにいるの、っていうことですよね。みんなが知ってるように、それからあなたたちは必要なことを何でも考えてみてください。でも、あなたと彼女の間の問題って、ただ、つまり、何かあるだけなんですか？
彼女はちょっと細かいことを気にするだけ。
そういう感じですか？何かあるんですか？最近は大きな口論みたいなのはなかったです。些細なことで意見が合わなかっただけです。数日前とか、ちょっと考えてみましょう。アンナが1歳になった時、メディケードの期限が切れたんです。明日、医者に行く予定だったので、期限切れになるのではないかとすごく心配していました。アンナは私に更新のことで文句を言っていましたが、私はメディケードを最初に申請したのはアンナだから何も知らないとだけ言いました。
そうなんです。アンナが全部やったんです。
それで私に申請してほしいと頼んできたので、やり方がわからないとだけ言いました。
前に申請したのはアンナだからね、とアンナはすごくイライラして私にやってほしいと言っていました。
それで、警官は立ち去り、行方不明の妻の捜査が始まります。警察が通話記録、銀行口座、監視カメラの映像を調べている間、ジョセフは地元メディアのインタビューを受けることになります。
さて彼女がどんな人で、なぜ彼女に恋をしたのか教えてください。
彼女はとても献身的な人です。働き者で、私はそれがとても気に入っています。私にとってはそれがとても大切なんです。
それに彼女は本当に細かいことにまで気を配る人で、正直言って、多くの人、特に女性にはなかなか見られない特徴です。
でも彼女は私と同じ、というか同じ機械エンジニアなんです。
それも私にとってとても大切なことで、というのも、私はずっと自分のビジネス、例えば車のお店とかをやりたいと思っていたので彼女がきっと役に立つだろうし、その一部になってくれるだろうと思っていました。付き合い始めた頃にそのことを彼女に伝えたんですが、彼女もその考えを気に入ってくれたと思います。彼女は一生懸命働いてお金を稼ぐのが本当に好きなんです。だから彼女には、一緒にいて本当に素晴らしい人だと感じさせる要素がたくさんありました。
彼女は最初から最後まで素晴らしい母親でした。そして、私が彼女を病院に連れて行った夜でさえ、私が彼女に初めて会った時に流れていた曲が、初めて彼女に会った時に流れていた曲だったんです。そして、本当に素晴らしい夜でした。
アンナが生まれてきて彼女は、初めてアンナを抱きしめた時、本当に素晴らしい気持ちだったんです。それ以来ずっと彼女は素晴らしい母親、最高の母親です。そして彼女はアンナの世話をしていて、まるで私が想像もしていなかったような、何も起こらないような感じでした。
特に今。彼女が去った夜のことを話してくれると、それは何だったんだろう？何か変わったことはあった？彼女は普通だった？これは一種の、ある種の驚きですか？そのことについて私に話してください。
私は驚いています。ここ数ヶ月、私たちはだんだん疎遠になっていました。
特に、夏にインターンシップでカルタムに行ったんです。
彼女がその小さな町での生活をどう気に入っていたのかはわかりませんが、とにかく彼女はいつも一人で家にこもっていて、私は彼女に外に出るように勧めていました。
でも彼女はそういうことを本当にやりたがらなかったんです。彼女を責めるつもりはありませんが、彼女があまり外に出たがらないのが私にはちょっと変な感じでした。
彼女はいつも控えめな性格で、自分の人生で何が起こっているのかあまり話してくれないこともありました。 でも、私はいつも彼女に心を開こうと努力し、彼女にも心を開いてもらおうと常に努力しました。
できる限りの機会を与えてきたので、今は本当に混乱しています。何もかもがすごく不透明です。
何が起こっているのか全くわかりません。どう考えればいいのかわかりません。
本当に混乱していて彼女もそうだと思うのですが、どうなのかわかりません。
彼女は戻ってくると思いますが、本当にわかりません。どこにいたのかもわかりません。
彼女が無事でいてくれることを願っています。彼女が誰かと話をしていたのは知っていますが、彼女が去ってしまうまでそのことを知りませんでした。でも、彼女が何をしているかはわかりませんが、とにかく彼女が無事でいてくれることを願っています。
そして彼女が自分自身を見つけて、私とアンナのところに戻ってきてくれることを心から願っています。そして私たちがじっくりと話し合うことができれば、それだけで十分です。
きっと解決できるでしょう。彼女はただ混乱していて、怖がっているのだと思います。
彼女が孤独を感じていたかどうかはわかりません。とにかく、彼女が無事でいてくれることを願っています。
だから少なくとも彼女のことを気にかけてくれる人、つまり彼女を安全に守ってくれる人と一緒にいてくれることを願っています。捜査は2週間以上続き、その間にジョセフは再び事情聴取を受けました。この時彼は警察に携帯電話へのアクセスを許可し、削除されたテキストメッセージの復元を許可しました。
メッセージには、ジョセフが妻に対して身体的および精神的な虐待を行っていたことが示されていました。
妻は虐待にうんざりし、離婚を申請中であることが明らかになりました。これらのメッセージはジョセフを殺人罪で起訴するには不十分でしたが、警察は娘の体にあざがあることに気づきました。尋問を受けたジョセフは怪我をさせたことを認め、直ちに児童虐待の容疑で逮捕されました。おいジェス、準備はできているぞ。すぐそこに行ってくれ。指紋の写真を撮らないといけないんだ。さて、まずはここに立っていてくれ。カメラの肩を向いてくれ。さて、他に何か質問はあるか？もしこれが重罪だとしたら、もう正式にはそうなるのかな？
つまり、私はずっとこんなレッテルを貼られるのでしょうか？
いいえ、これはあなたが告発されている罪状で、もちろん裁判所に出廷して、そういう手続きを経なければなりません。
ですから、そこで何が起こるかは、あなたの記録に何が書かれているかによって決まります。
ですから彼らはこの件全体について捜査を続けることになります。つまり、この事件はまだ進行中ということです。児童虐待の子供は、つまり小さな子供が傷ついた場合、それはかなり大きな問題です。子供は小さい時はとても扱いやすいですから、子供に傷をつけるのは難しいのです。
ああ、わかりました。子供は普通そんなに簡単に傷つきませんよね。
つまり、あなたが今置かれている状況は、あまり良いものではありません。
正直に言います。
わかります。私たちは自分が好まない立場に置かれ、時には自らそのような立場に身を置いてしまうこともあります。でも結局のところ、これは選択権のない、罪のない小さな子供たちです。
だから、誰かが彼らに代わって決断を下さなければならないのです。
それが子供にとって最善であるように、つまり、書類の上では、それがどう見えるか、わかりますか？
わかりますか？
例えば、書類の上では、こんなことで逮捕されたとしたら、他の人にどう見えるか、わかりますか？わかりますか？かなりひどい目に遭いますよね。
そして、先ほども言ったように、私たちは常に人々に、ほら、これがこうなったきっかけだったんだ。
これが本当に起こったことなんだと理解する機会を与えています。
そして正直なところ、唯一納得できるのは真実なのです。
強盗をやったり、いろいろなことをやってきた人たちと話したんだけど彼らはこう言うんだ。おい、俺はただ生計を立てようとしてるだけなんだ。俺は重罪犯なんだ。仕事も見つからないし、できない。だから今は生き残るためにやらなきゃいけないことをやってるんだってわかるだろ？
それって強盗のイメージが変わるだろ。
まる、ただの強盗だ。悪人じゃない。ただ人を憎んで強盗をするようなやつじゃない。わかるだろ？ さっき言ったように、君の状況はわからないけど、子供にとってはね。でも、白黒はっきりさせれば、悪いイメージになるだろ。さっき言ったように、子供は可愛いし、まだ若いから、なかなか手出しできない。わかるだろ？子供たちはそういうものなのよ。ほら、本当にひどい状況に陥るには、相当な努力が必要なのよ。わかるでしょ？つまり、捜査官に、あの子のことで今何が起こっているのか話したの？お子さんのことで大変な時期だったの？ええ、ええ。正確には覚えていないけど、あの夜彼女と二人きりでそこにいたの。彼はただ泣き続けていた。とにかく泣き続けてた。少し冷静さを失ってたわ。本当に冷静さを失っていたかどうかはわからないけど、多分、間違ったことをしたんだと思う。ええ、ただ彼女の気をそらそうとしただけ。
うん。お尻が痛いって思わせて。でも、それから止めたら、多分彼女は、ああ、もう大丈夫、気分が良くなったって思ったんだろう。そうすれば彼女が気分が良くなって、泣いている原因を忘れられるかもしれないから。それで、あなたはどうやってストレスを発散しているの？
時々、怒りっぽいところがあるみたいですね。私はあまり怒らないんです。怒らないように。
ええ、もし怒っても、多分ゲームをしているだけ、ゲームをするだけ。
警察はジョセフに暴力的な過去と短気な性格があることに気づいた。そのため彼が妻の失踪に関与しているのではないかと疑った。捜査が続く間彼が逃亡するのを防ぐため、当局は児童虐待容疑で彼の保釈金を50万ドルに設定した。ジョセフが拘留されている間、警察は彼の自宅に捜索令状を執行した。
マル。コロンビア警察捜索。
令状、アパート58号室。
コロンビア警察コロンビア警察署捜索令状、アパート58号室、今すぐ離してください。ドアから離れてください。
小さなもの。
左にキッチン。タクティカルチームのゲート。
右に子供部屋。バスルーム。
家宅捜索中、捜査官はジョセフが書いた様々な書類が入ったバックパックを発見した。
一つは文書のタイトルは、警察に伝えること、で、ジョセフは妻のことを過去形ではなく現在形で話す必要があると記していた。
さらに、警察は彼の部屋の隅で見つかった泥だらけのブーツを押収した。
その後、捜査官はジョセフの携帯電話を調べたところ、妻が失踪した日に彼が地元の川の近くで30分過ごしていたことが判明した。
警察は当時、川を捜索したが、何も発見されなかった。
1年後、ジョセフがまだ裁判を待っている間、ハイカーがジョセフの携帯電話が以前鳴った川の近くに埋められたマンチーの遺体を発見した。ジョセフの自宅から持ち去られた泥だらけのブーツを思い出した主任刑事は、ブーツと埋葬地周辺の木々からサンプルを採取した。
木々は人間と似た DNA を持っているため、検査報告書で一致が確認された。
この証拠により、刑事はジョセフが犯人であると確信し、正式に第一級殺人罪で起訴されることになった。
妻を殺そうとする？
いや、だ。
これがジョセフ・エリスの弁護団が陪審員に求めている話だ。彼は妻のマンギシーさんの死について信じている。殺人裁判の2週目はエル本人が2019年10月8日の夜の出来事を描写することで続いた。エルはじいさんが他の男性に送ったメッセージを見たとじいさんを問い詰めたという。2、人はキッチンで押し合いを始めた。
私は彼女をもう一度強く押した。
マル、
強く。
何が起こった？
さらに強く。彼女は倒れた。何かにぶつかる音が聞こえた。
彼女は倒れた。
彼女はキッチンで倒れ、頭をドスンと強く打った。
私はそれを感じた。
その夜彼は C さんと寝て、目覚めた時に彼女が死んでいるのを発見した。
彼は、
911番に通報しなかったのは愚かなミスで、彼女の遺体を車に積んで埋めるという選択をしたことで上回ったと述べている。心の中で911番に通報しなかったのは愚かだった。
マル、この決断は何だったのか？
振り返ってみるともっとひどかった。愚かだ。ひどい決断だった。ダンナイトは先ほど再生された録音で L さんと X さんの口論に焦点を当てた。彼女はあなたが娘さんを扱った方法に何度も異議を唱えていた。
マル、
L 氏は自分が時折残酷な行為をしたことを認めたが、ナイト氏が主張する G 氏を脅迫したり傷つけたりしようとしたという主張の多くを否定した。
マル・ジョセフ氏は証言台に立ち、マンチーさんの死は事故によるものだと主張した。マンチーさんの死後、遺体を自分の車のトランクに入れ、24時間そのまま放置したと証言した。その後、ジョセフ氏は娘を車に乗せ、遺体を処分するために町から数十マイル離れた場所まで運転した。現場に到着すると、妻の遺体をトランクから取り出し、娘を車内に残したまま妻を車内に埋め
た。陪審はすべての証拠を提示された後、最終的にジョセフ氏を第一級殺人罪ではなく第二級殺人罪で有罪とした。L 氏、氷結を受けるために起立してください。氷結。陪審は被告人ジョセフ・ドウェイン・ L 氏を指示書6に記載された通り第二級殺人罪で有罪と認めます。陪審員の皆様、これが氷結ですか？皆様全員の氷結です。
ジョセフ氏は懲役28年を宣告されます。刑務所。この事件についてどう思いますか？事故だったと思いますか？ぜひ下のコメント欄であなたの考えを共有してください。